先修道主日イースターを迎えました。主のご復活の恵みに感謝をいたします。今年は桜の花が随分長く楽しめましたですね。この教会のすぐ近くでもツツジがですね、咲き始めてとても美しいことであります。比較的最近私何回か姫路の町に出かけることがあったんですね。で、花見のタイミングではもちろんなかったんですけれども、姫路はかつてはですね、駅からすぐ真っすぐ前に姫路城が見えますけど、駅から姫路城のあたりにかけて、大変な、いわゆる外国人の観光客の方で、街がいっぱいだったんですが、私が最近何回か行った時は、それほどでもなくて、少し現じていたようで、落ち着き始めているような感がありました。ただ、日本に来てくれる外国人の観光客の方は、どんどん増加していまして、聞きますと、京都ですとか、あるいは東京でも、例えば浅草なんかはですね、もう日本人はほとんどいないよとかっていう話を最近言った友人から聞きました。まさにそういう人気が過熱している場所もあるようですね。で、ところが近年はちょっと意外な街とか場所に多くの方が来られるという、そんなことが注目されますね。で、その一つが東京の渋谷です。新宿とか原宿とかではなくてですね、なぜ渋谷なのかなとそう思うのですが、どうやらお目当ては忠犬ハチ公のようです。ご存知の方多いと思うんですが、その JR の山手線の渋谷駅の山側の出入り口ですね。あ、そうか、東京では山側って言わないですね、北側ですかね、ありまして、そこに忠犬ハチ公というその銅像があるんですね。秋田犬のハチのお話は多くの方がご存知かと思います。かつて昔はそのハチ公の像の周辺はハチ公前と呼ばれる有名な待ち合わせ場所でした。ところが今外国からの方々の観光スポットになっています。秋田で生まれたハチが生まれて間もなく東京へ来ました。大正時代の末期なんですね。で、飼い主は上野栄三郎というお方で、東京帝国大学の教授でした。で、上野氏は大変な愛犬家で、その時すでに飼っていた2頭の犬に加えて、特にこの生まれたばかりの幼いハチを大変に可愛がったというんですね。で、住んでおられたのはその当時東京府豊玉郡という、で、現在では渋谷駅の北側に渋谷区松濤という、超高級住宅地がありますが、そのあたりね。で、大正時代はそこここに畑がある、そういう田舎だったんですね。で、上野氏はハチを可愛がって、勤務先であるその東京帝大に出勤するときにはいつもハチを伴って渋谷駅まで行ったというんですね。しかしハチを飼い始めてから1年余り経ったとき、1925年、大正14年にその飼い主の上野氏は、大学の農学部の教授会の会議の後で脳卒中を起こして、そのまま急死されました。ハチは1年余りで主人を亡くしたんですね。で、ハチはやがてその主人の家の植木の世話をしていた植木職人の方の家に預けられます。その家もまた元の主人の家から遠くはない ところだったようです。その頃から渋谷駅の駅前にハチの姿が見られるようになりました。それも毎日朝と夕方2回にわたって駅前にやってきて、しばらくそこでじっとしていると。朝9時ごろと夕方5時過ぎごろと言われます。それはこの上野教授が職場である東京帝国大学に出勤をした時刻、また帰りの電車が渋谷駅に着いて家へ帰ろうとするその時刻であったというんですね。毎日毎日、それが10年間続きました。ハチが毎日毎日通ってきていると、そのことに気がついた人々の話が新聞記事に取り上げられて、ハチは忠犬ハチということで日本全国に知られるようになりました。ハチの行動は多くの日本人の心を打ち、感動を与えたのですね。ただハチの行動、それは人々に知られない時も知られてからも少しも変わることはありませんでした。有名になるといろんな意見が出てくる、交わされるものでありますけれども、私はただこう思わせられるんですね。ハチは主人の上野氏を好きだったと、愛していたと、そしてそれはこの幼いハチを心から愛してくれた主人のことをハチが忘れることがなかったから、そうに違いないと思ったんですね。で、本日聖書の箇所はこのヨハネ福音書の20章の24節から31節です。今指揮者に19節以降を朗読をしていただきました。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであったと記されます。週の初めの日、すなわち主の復活の日曜日のその夕方の出来事です。マグダラのマリアが主イエスのお体を納めた墓の前で復活された主イエスが出会ってくださった、その日のことです。男の弟子たちがユダヤ人たちを恐れて集まっていた家、その戸に鍵をかけて閉じこもっていた。そしておそらくは主イエスは死んでしまわれた、もうこれでおしまいだと、そういう絶望、そして自分たちは先生を見つけて逃げてしまった、そういう取り返しがつかないという、その悲しみに打ちのめされて、戸だけではなくて心もまた閉じこもっていたことでありましょう。ところがそこに復活された主が来られた、そういう弟子たちの真ん中に立たれて、そして言われました、平安があなた方にあるようにと。弟子たちの反応が記されています。簡潔です。弟子たちは主を見て喜んだ。幽霊であるからのように突然現れられた主、それが確かに主である、そのことを見て驚き、まさに喜びに満たされたのでした。復活された主が弟子たちに言われた言葉が記されます。それは平安があなた方にあるようにと二度繰り返されてあります。次に、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと、そして言われます、聖霊を受けなさいと。平安があなた方にあるようにと主は弟子たちに言われました。弟子たちにまずそう語りかけられました。そしてまたそれは繰り返されました。この言葉を、あなた方に平和があるようにと、そのように訳す聖書訳も多くあります。平和があるようにと。平安と言いますと、心の平安とか安心とか内面的な意味というのをまず感じ取るかもしれません。また平和と言いますと戦争がないとか、あるいは争わないとか、 そういうこう外との関係を主に感じさせるかもしれません。ただそれはこのいずれかのみを指しているというわけでもありません。このギリシャ語の言葉はいずれの意味でも使われている、そういう単語なんですね。で、主イエスが弟子たちに語られたとき、おそらくはヘブル語もしくはアラム語で語られたと思われます。ヘブル語でこの言葉はシャロームです。シャローム、それは平和であり平安でもあります。あなた方に平和、あなた方に平安、それはユダヤ人の間ではごく一般的な挨拶の言葉でした。現代のイスラエルでも使われていると、そのように聞いたことがあります。しかし旧約聖書が記す主の言葉は単なる、ごめんなさい、新約、特に新約聖書ですね、の記すこの主の言葉は単なる挨拶を超えて祝福の言葉です。神のご祝福が与えられるようにという、その祝福の言葉として主はお語りになっています。本日のそのこの聖書の箇所は代表的な箇所であります。使徒パウロの手紙はこの平和平安、キリストがくださる平和こそ福音であると、そのことを示してくれています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。コリント人への手紙第2の5章17、18節です。和解の福音、平和の福音と言われます。そしてこの神との和解、その平和、キリストにある平安、それは主が弟子たちに約束してくださっていたお言葉が成就していることをヨハネ福音書は示しています。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。ヨハネ福音書14章27節です。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。ヨハネ16章の33節です。この主の平安の中に、この後の弟子たちは平和の福音を携えて世に出ていきます。世界宣教へと赴くことになりました。導いてくださったのは聖霊です。それが使徒の働きの記録となります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったと、24節は始まります。復活された日曜日の夕方、主が弟子たちの中に現れてくださったその時に、トマスは仲間の弟子たちと一緒にいませんでした。福音書はその背景、理由等について何も記していません。研究者の中には数々の推測や仮説があります。しかしいずれも確証することはできません。デドモと呼ばれるトマス、そういうこのトマスというのはもともとの彼の名前です。デドモというのはこのギリシャ語でソーセージとか双子という意味なんですね。あだ名であったようです。彼は双子の兄弟の一人であったのかもしれません。研究者の中にはトマスの性格、人となりの中にはこう一つではない異なる性質があって、それは仲間たちにとってはどうも単純ではなかったのではないか、 そんなふうに推測する意見もあります。しかしそれも定かとは言えません。ただトマスがややこう直情的と言いますか、思ったことをすぐ口にする、行動する、あるいは非常に率直な人であった、そう思わせられるところがあります。時々は彼が言うことの意味が他の仲間たちからは理解しにくいと、そういう面があったのかもしれません。ヨハネ福音書の11章には、主がベタニア村のラザロが死んだ、さあ彼のところへ行きましょうと弟子たちに言われたとき、トマスは仲間の弟子たちに、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと言ったとあります。またトマスの言葉は主から重要なお言葉が語られるきっかけを作る、そういう場面もあります。ヨハネ福音書の14章には、主が弟子たちに語られたお言葉、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんあります、私が行ってあなた方に住む場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。主がそうおっしゃったときに、直ちにトマスは尋ねます。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしたらその道を知ることができるでしょうと。これをきっかけに主はおっしゃいます。私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を知るのです、いやすでにあなた方は父を見たのです。人にはそれぞれの性格、人となりがあります。それは一律一様ではなくて、そして主はよく知っていてくださり、その一人一人を御心において用いてくださいます。トマスはそういうことを私たちに示してくれているのではないか、そう思うんですね。この24節以下の出来事を中心として、疑い深いトマスとしばしば呼ばれます。しかし果たしてそう言ってよいのでしょうか。確かにトマスは自分でも言っている通りに、私はその手、すなわち主の手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません、そういう通りに彼は見て触って確認するという、いわば実証主義的とでもいうような人物であるのかもしれません。しかしそれは、あるいは現代の私たちも大なり小なりそういう傾きを持っているんではないでしょうか。科学的とか合理的とか、そういう言葉が肯定的な説明として語られる、そんな例は私たちの周囲にいくらでもあるのではないでしょうか。またトマスのこの手でこの指で確認しなければ決して信じない、そういう激しい言い切り、それは実はトマスの主への強い愛と熱情の表れではなかったのか、そんなふうにも思えるんですね。翻って私たちは、あるいはキリスト者は、いつもいつも安定的な信仰、あるいは安定した落ち着いた信条を持ち続けておれる、そんなふうに言えるんでありましょうか。人生が順調、自分の思い通りに好調なとき、苦労や悩みがないときは問題がなくても、苦しみに出会うとき、思っているように進まない、そんなときに約束の御言葉を信じることができない、主よなぜですか、主よどうしてですかと繰り返してしまう、そういうことは果たしてないでしょうか。トマスは 私たち自身でもあり得るのではないでしょうか。そしてまた、あるいはその疑うというのでもなくても、その御言葉を実感を持って受け止める、実感を持って体で理解するという、そういう信じ方ができないんだという場合もあり得るでしょう。私たちも自分の信仰生活を振り返るならば、それはどうでありましょうか。一人の牧師の方の証を読ませていただいたことがあります。女性の牧師で、年齢はまだ若い方です。少し短く抜き読みをいたします。ちょっと前後のつながりのためにごくごくわずかに補足いたします。私は幼い頃からイエス様の十字架と復活について、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかられた、そして3日後に復活されたと教えられてきました。しかし長い間、復活に対しては現実味を感じられませんでした。それは死をリアルに捉えられていなかったからです。ところが2020年にがんの宣告を受けたことによって、今まではずっと遠くにあった死をリアルに感じました。死んだら天国に行くことができる、神様イエス様にお会いすることができると信じているのに、死ぬかもしれないと思うと涙は止まらなくなり、今寝たら明日は目覚めないかもしれないと思うと眠れませんでした。しかしある日、改めて復活の恵みを受け取る体験をしました。ルカによる福音書の7章11節から17節の御言葉に思い巡らせていた時のことです。悲しみながら町を出て、死の象徴である墓に向かって歩みを進めている弔い葬列、愛する息子の死を前に、死の悲しみや恐ろしさをリアルに感じているこの母親が自分のことだと示されたのです。しかしイエス様はこの葬列をお止めになりました。イエス様だけが死に向かうしかない葬列の歩みを止めることがおできになりました。イエス様は息子を生き返らせて母親にお返しになり、葬列は墓とは反対の方向にある町に向かって喜びにあふれて歩いていきました。私は死に向かうしかなかった自分の歩みが、今は命への歩みに変えられている恵みを改めて受け取りました。今も戦いの中にありますが、私の歩みは命への歩みであることに信頼し、その大きすぎる恵みに感謝しつつ今歩んでいます。本日このウィークリーゴスペルに3章とおよび五章の御言葉を合わせて掲載をしていただきました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですと。まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っていますと。ヨハネ福音書にはいくつかの重要なテーマがありますが、その一つが命、永遠の命です。それは将来のこと、未来の出来事、約束というのではなくて、キリストを信じた者は、救いに預かった者は、今ここですでに 永遠の命を生きていると。それがヨハネ福音書が示す永遠の命です。トマスも弟子たちも主イエスキリストにある永遠の命をこの時すでに生きるものとされていました。そして私たちもまだ今すでに永遠の命を生きている。福音書はそう示しています。20章に戻りますと、26節に、8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいたと。8日のうちに、それはユダヤ流の数え方です。初めの日、あの主の復活の日曜日から数え始めて8日の後、すなわち丸1週間経った日曜日ということです。そうですね、日本の万いくつというのと数えいくつというのがあります。その数えというのとちょっと似ているかもしれません。で、この8日のうち日曜日に主は再び弟子たちのところに現れられました。この時はトマスも一緒にいました。この後の展開を読みますと、主はまさにトマス一人に出会うために来てくださったに違いない、そう思わせられます。トマスが仲間から抜けるのではなくて弟子たちの中に戻っていたことは誠に幸いです。そしてこれらの出来事が日曜日に起こっているということは私たちへの示唆に富んでいるではないか、そんな気がいたします。日曜日、キリストの教会の礼拝こそ主キリストが来てくださるのです。信仰を同じくする群れ、キリストを信じる群れを祝福してくださるために、そしてまたその中に悩む者、迷う者がいれば、その一人のトマスのところにも来てくださるのです。主は彼に言われました。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさいと。実にそのお言葉は彼が仲間の弟子たちに向かって語った言葉でした。主は悩めるトマスのために来てくださったのです。彼はもはや指を差し入れる必要もなく直ちに答えます。私の主、私の神と。私の主、私の神、これはヨハネ福音書を代表する信仰告白です。あのマタイ福音書の16章16節のペテロの言葉、あなたは生ける神の子キリストですと、その言葉と並んで私たちの心に刻まれる信仰告白となりました。主は彼に言われました。あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いですと。主は厳しい御声ではなくて穏やかに愛のこもった御声で語られたに違いない、そう思います。主は彼の性格も彼の中にある主への愛も全てを知っておられます。見ずに信じる者は幸い、そのお言葉は後の世代、後の時代のキリスト者に向けての、すなわち私たちに向けての祝福と励ましのお言葉です。主の弟子ペテロはその手紙に記します。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロの手紙第1の1章8節9節です。そしてこのヨハネの31節にはこの書、すなわちヨハネ福音書が書かれた目的が記されます。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると。実にこの言葉は あのヨハネ福音書3章16節の御言葉と照らし合わされている、いわば対になっているではないでしょうか。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。この20章の終わり、ここで実はヨハネ福音書の本文は一旦終わっています。21章の1節以下、それはおそらく後日付け加えられた付録であろうと考えられます。この2つの御言葉によってヨハネ福音書のメッセージは大きなフレームを作っています。もう一点、その祝福の深みを受け取らせていただきたいと思います。少しだけ複雑になるんですけども、このイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためとあるところですね。そこをあなた方が信じ続けるためと訳すこともあり得るということです。この新約改訳聖書の2017年の改訳版はその旨について注釈をつけています。それがあり得るというふうに書かれています。このトマスに復活の主が現れてくださった出来事は見ないで信じる幸い、それはすなわち御言葉によって信じる信仰、御言葉を信じる信仰、それをキリスト者に私たちに示しています。そして信じた者もまたこの世にあって迷い、そして今立っているその足がグラグラする、そんなこともあります。その時にこのトマスの出来事が私たちが信じ続けるために記されてあると、そのことを思い起こさせていただきたい、そう願うものです。御言葉を通して聖霊なる神様が助け導いてくださいます。トマスだけではなくて、ペテロもまた、そして他の弟子たちも全員が主の十字架の御前から逃げ去りました。しかし復活された主のご愛によって弟子たちは立ち上がることができました。主にある永遠の命を今生きるものとされました。平安があなた方にあるようにという、その主の祝福のうちを生きるものとされたのです。新約聖書の使徒の働きはその弟子たちの働きと弟子たちを支え導いてくださった聖霊の働きを示します。教会の伝承を言い伝えは弟子たちが皆世界宣教に出たと語ります。そしてトマスは遠くインドにまで宣教の旅を続け、ついにそこで殉教したと伝えられています。南インド、インドの南部には現在の聖トマス教会と名乗る教会が存在をしています。後の時代のキリスト者、私たちに聖書の御言葉が与えられ、御言葉を信じる信仰に今入れていただいています。お祈りをいたします。慈しみ深い父なる神様、皆を仰いで感謝いたします。復活してくださった主イエスキリストにあって、今信じる者が永遠の命を生きる者とされていることをお約束のゆえに心から感謝をいたします。私どもが御言葉によって信じ続け、またさらに深く主を知り、神様を愛し人を愛する道を歩むことができますように導いてください。ご聖霊の助けと導きを賜らせてください。ご復活の主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。